今朝は今日私のために、今日私のためにと題して聖書からのメッセージを山崎牧師に取り次いでいただきます。メッセージの元になる聖書の箇所を松丸さんに朗読していただきます。
今朝はルカの福音書2章8節から20節までです。ルカの福音書2章8節から20節までです。ではお読みいたします。さて、この土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝場桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。いと高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らを離れて天に帰った時、羊飼いたちは互いに話し合った。さあベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと貝場桶に寝ておられる緑子を探し当てた。それを見た時、羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせた。それを聞いた人たちは皆羊飼いの話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。
キャンドルの火が4つ灯っていよいよその日を迎えました。クリスマス礼拝の日ですね。皆さん改めてクリスマスおめでとうございます。メリークリスマス。さっきも喜びのメリークリスマスの挨拶を交わしました。誰にとっても華やかで、そしてまた教会にとっては特別忙しい日です。牧師さんは特に忙しい。今日は先ほど天使の仲間に加わって一緒に歌ったかと思ったらば、大急ぎで降りてきて、ガウンを着替えて、今度はこれ洗礼式の準備なんですね。早上がりの役者みたいに。でも嬉しいです。遠くから近くからたくさんの方々、懐かしい顔ぶれもあちこちに見えますし、初めての方々も見えていらっしゃいますね。クリスマス。今日私のメッセージの題は、今日私のために。今日私のために、一人一人がそんな風に受け止められたらいいと思います。なぜならば天使はね、あの晩羊飼いたちに現れてそう言ったんですよ。今日あなた方のために救い主がお生まれになった。私のためだったんだって。皆さん受け止めていらっしゃいますか。今日メッセージの最初にもう一つだけ歌いたいんです。何の歌かって、もちろんハッピーバースデーの歌。誰に向かって歌うんですか。もちろんイエス様ですよ、ね、お立ちになる方ちょっと立ち上がってくださいまして、Happy birthday to you. Happy birthday to you. そして3回目は Happy birthday, イエス様。Happy birthday to you. ってね、目に見えない方もここにいらっしゃるイエス様に向かって歌いましょう。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, イエス様。Happy birthday to you. もう一回歌いましょう。
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, イエス様、イエス様。Happy birthday to you. おめでとうございます。
お座りください。ろうそくは何本ですかって、多分2013本でしょう。素晴らしい救い主イエス様のお誕生を心からお祝いしたいと思います。今日のメッセージのタイトルには、今日私のために、その後にクエスチョンマークをつけました。このクエスチョンマークは本当なんですかという思い、また驚きが込められているんですね。素晴らしいシーズンです。今日皆さんと共に見つめたい聖書の言葉は、ルカ2章11節。特にそこに焦点を当てたいと思います。お手元に聖書がありますか？あるんでしたらば、どうぞ11節に目を留めてください。なんて書いてあったでしょうか？一緒に読んでみたいんですね。ない方も、そばの人が言うのを聞きながら、一緒に行ってみてください。ゆっくり来ますからね。はい。今日、ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ、主キリストです。もう一遍、今日、ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ、主キリストです。今日、と、あの晩、言われたのです。歴史上のある特定の日です。昔あるところにではなくてですね、特定の時、特定の場所、ダビデの町でお生まれになったんですよ、救い主が。そしてこの箇所は、ルカ2章11節。これを 2.11 と言ってください。2.11。21世紀が始まった最初の年、9.11 がありました。それから10年後に 3.11 がありました。ともに、この11という響きは、恐怖と悲しみをもたらす、またそれを覚えさせる数字となってしまいましたけれども。でも今日ですね、2.11、ルカ。ここに、すべての恐れを鎮め、希望を、喜びをもたらす、素晴らしい上からのメッセージがあるんですね。そうです。今日、ダビデの町で、あなた方のために、私のために、救い主がお生まれになった。クリスマスは奇跡を期待していい時ではないでしょうか。素晴らしいというその言葉、ワンダフルと言いますよね。ワンダフルという英語、最初のワンダーは不思議という意味があります。フルはでいっぱいという意味がありますね。不思議いっぱい、不思議ずくめのクリスマス。何度かクリスマスに向かう礼拝の中で、私は聖書の中から、また小金井先生も聖書の中からその大切なところを分かち合ってまいりました。ちょっとだけ振り返りながら一つ二つを、もう一遍見つめ直したいんですね。皆さんのお手元にグリーンのシートがあるでしょうか。今日の私のメッセージのあらましですけれども、不思議づくめのクリスマス第1話ですね。理解を超えた受胎。不思議の一つは、このイエス様がお生まれになるときに受胎する妊娠ですね。それは私たちの理解を超えた妊娠の仕方でした。処女が身ごもって男の子を産む。これは、すでにもう700年も昔から予告されていたことでした。まさか、ということが実際に起こったんですね。処女、マリアから。いいなずけの夫のヨセフは自分の身に覚えがありませんでしたから、マリアの妊娠はもう衝撃でした。彼は思いっきり思い悩んで、密かに離縁しようとまで考えたことだったんですね。でもその実、それは上からの力による奇跡でした。皆さんお手元に聖書がありますので、どうぞ今のページの1ページ手前になるでしょうか。ルカのね、今2章ですけども、1章の35節をもう一遍見てください。戸惑うマリアに天の使いが告げた言葉はこれでした。35節、1-35、どうぞ。御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、 意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ、生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。聖霊が望む。意図高き方の力が覆う。今日は詳しくはそれ以上は進みません。よかったらばこれまでのメッセージ、インターネットで聞くことができますのでお聞きください。理解を超えた渋滞でした。そしてもう一つは、とんでもない出産場所。これもまた驚き、これもまた不思議でしたね。どんなところでイエス様はお生まれになったのか。どんなところでしたっけ？皆さんどうぞ声を合わせて言ってください。はい。馬小屋とか家畜小屋とかね、そうなんですよ。今日のところ、先ほどの天の使いの言葉の続きを見ますと、あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印ですとあります。貝羽桶に赤ちゃんが寝ている。貝羽桶。貝羽桶がごく普通に見られる場所といったらば、うん、それはやっぱり台所ではありません。今ではありません。家畜置き場でしょう。そういうところを選んで、お生まれになった。まあ、あえて選んでと申しますけども、これは意外なことでした。やむを得ない事情があってそうなったんですけども、でもそのやむを得ない事情っていうのは、宿屋には彼らのいる余地がなかった。宿はどこも満杯。それはそうでしょう。クリスマスシーズンだったんですから、なんてね、言う人がいますけども。不思議なことですけれども、あの時は、そうそう。そのような巡り合わせがあって、でも、この馬小屋での、家畜小屋での出産には深い意味があったのだと。これまたもう一つのメッセージになってしまいます。大使長の方のクリスマスで、坂原主事は、このテーマを特に深く掘り下げて、神が愛をくださった日というメッセージをしております。CD がありますので、皆さんよかったらお聞きください。素晴らしいメッセージでしたよ。とんでもない出産場所。そうです。皆さんの中に一体今日まあ200名近く集まっていらっしゃると思いますけれども、果たして何人の方が、いや、先生、そういえば私もそうなんです。家畜小屋で生まれました。という方がいらっしゃるでしょうか。まあたまにね、いや私は東シナ海を渡るその客船の中で生まれたんですなんてね、そういう人もいらっしゃいますけども、家畜小屋、そうですよ。本当に臭い、羊や、牛のね、うんちやら、尿やらの匂いがプンプンする。そんな中でですよ。救い主はお生まれくださいました。そして今日取り上げたいのは第3番目の点ですね。それは、意外なニュースキャスター。クリスマスの不思議の3番目はこれです。意外なニュースキャスター。キリスト誕生っていうのは、もうこの世界にとっては、新聞の第一面、ぶち抜きで大きな見出しでもって告げられるべき出来事だったんですね。で、それを告げ知らせるために選ばれた、まあ、ニュースキャスター。誰だったのかというと考えてみますとね、それが、そう、8節から12節に出てくるとか、今日読んでいただいたところです。さて、この土地に羊飼いたちが、野宿で予番をしながら羊の群れを見守っていた羊飼いたちです。すると、主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日、ダビデの町で。とさっきの言葉ですね。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。キリスト誕生のビッグニュースを最初に知って、現場に飛んで行って取材してそれを報道したニュースキャスターは誰だったのか。羊飼いたちでした。これは意外なことではないでしょうか。栄えある王室のプリンスの誕生ですよ。ね。もっと洗練されたエリートな、また言葉も滑らかに喋れるものを用いるべきではなかったのでしょうか。また、この喜ばしい、めでたい知らせを知らせるには、その場にですね、もっと もう町長さん、村長さん、名士たち、特にこれが予言されていたことだったらば、ユダヤ教会の先生方をお招きして、その場でね、大々的にこのニュースが天使から伝えられても良さそうなところですね。でもそうではなかった。そこで、なぜこの野宿の羊飼いたちが選ばれたのか。詳しいこと何も聖書に書いてません。でも、その時代の背景とかをこう思い巡らす中に、ああ、こういうことは言えるんではないかとね、二つのポイントを取り上げたいと思います。それを皆さんと共に味わいたいのです。はい。その第一話ですね。この羊飼いたちというのは、当時、のけ者にされた貧しい純朴な人たちだったということですね。のけ者にされた貧しい純朴な人たち。これまでメッセージ聞かれた方は思い起こすでしょう。ああ、あの時っていうのは確か、当時世界を治めていたローマ皇帝が急なお触れを出して、全住民、それぞれ自分の故郷に帰って住民登録をせよ。ね、国勢調査にあたる調査がなされた時だったということですね。初めて聞く方、驚きでしょうけども、そうだったんです。アウグストがそういうお触れを出したんですね。配下にある全ての民族はそれに従わなきゃならなかった。ユダヤ人もそうでした。で、そういう中でごった返して、このベツレヘムという町、ダビデの町というのは別名ですけども、その小さな町にも、そこをふるさととする、そこに登録すべき、そこ出身の人たちがどっとやってきたわけですよね。で、そういう中でね、そういう中で、この羊飼いたちは何をしていたかというと、ご覧ください。8節。さて、この土地に羊飼いたちが野宿で予番をしながら羊の群れを見守っていた。住民登録の大事な時に、彼らは登録にも行かず、野宿で予番をしながら羊の群れの見守りです。これはどういうことなのかというところですよね。つまりね、彼らは課税の対象にもされず、野原に捨て置かれていた貧民であったと。そう読んだことありますけれども、私もなるほどそうだったのかと思います。つまり、ローマ皇帝がこの住民登録のを命じたその目的の一つはね、課税です。税金取り立てるため。それぞれの人物がね、どんな仕事をして、どれくらいの年収があって、そしてどんな個人的な資産を持ってるか。でも、この羊飼いは、大して何にもないんですよ。ね。だから、課税の対象にもされない。あの人たち来てませんよ。役所に来てないじゃないですか。まあまあ、ほっとけ、あいつらは。ってね。お役人も大して気にかけない、そういう人たちであった、ということです。そして、この羊飼いたちについては、言うならば、仕事柄ですよ。何しろ、羊を相手にしてますから、腹減ってる羊たちをね、食べさせなきゃいけないわけですね。草がないければ、草のあるところを探しに出かけなきゃいけません。そして、腹というのは、ね、安息にしてやろう、何にどんな日でやろうが、つくんですよね。ですから、そのために、野宿などで、宗教儀式にもきちんと参加できない。礼拝の日は、安息日の10時30分なんて決められてもね、そこに行けないことがしばしば。そういう中で、この、立法主義に凝り固まったユダヤ教会からは、あいつらは、と言ってですね、見下げられたり、一ランク下に見られたり、そしてそんなことが続きますと、ユダヤ教会から破門されるというね、そんな目に遭っていたというんですね。立法主義ってのは恐ろしいもんですね。いろんな個人的な事情を一切考えに入れずにね、杓子定規に切り捨てる。私たちの社会にもそういうところがあるかもわかりません。また私たちもそういう点について立法的にならないように気をつけなくてはいけないと思いますけれども。そしてさらに悲しいのはね、このようにユダヤ教会から破門された羊飼いたちは、何か、こう、誰か自分の知り合いが裁判に遭うときにね、あの人について私は知ってるよと言ってですね、証言してあげたいときにも、その証言が認められない、証人として認められないというね、そういう差別さえあったそうです。 純朴な羊飼いなのに、そんな扱いを受けてのけ者にされる。どれほど悲しいことをしばしば味わってきたかというんですけどもね。まあ今の時代に私たちもいろんな社会的な制約の中で暮らしております。そんな中で人から何か一線引かれて、あるいは一ランク下に見られたり、寂しい思い、辛い思いをさせられて、いるという方々がおられるのでないでしょうか。でも今日知っていただきたいのは、天のお父様は、天地の救い主は、私たち一人一人を個別にそれぞれの事情も全部ご承知で慈しんで見つめていらっしゃるということですね。あのような境遇にいた羊飼いたち、彼らを選んでキリスト誕生の一番の目撃証人とされた。地上でのいろんなことで証人としてあなた方は認められないかもしれないが、しかし私はあなた方を私の一人息子の誕生の証人として選んだぞってね、言わんばかりに彼らをお選びになって、彼らのところに天使を使わして、恐れるな、すべての人のための喜ばしい知らせをお前たちに知らせるとね、言っていただいたんですよ。これは何という嬉しいことでしょうか。もし何らかの事情で差別扱いに苦しんだことがある方があるとならば、あなたにも慈愛の眼差しが天から今日注がれていますよということです。旧約聖書の有名な言葉、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。嬉しい言葉ですね。この一句でもって元気、取り戻した人がいっぱいいます。そうなのか、人がどう私のことを評価しようが、天の父は別の評価を持って私を見ててくださる。私の本当の値打ち、存在価値を分かってくださる方が天にいらっしゃる。その方が愛してるよって言ってくださる。この羊飼いたちを主が選んで、一人息子イエス・キリストの誕生の目撃証人とお前たちが何を選ばれた。そうですね。この家畜と自然を相手にして生きている純朴な人たちこそ、むしろ嘘がない彼らの証言こそ信用できるのではないでしょうか。この度東京の都知事がついに辞任に追い込まれました。もともと彼は小説家で頭の切れる人です。言葉選んで、この時代の権力構造にメスを入れてね、暴く、正義の言葉を語ってきた人であると思います。けれども、一度自分が、権力の立場に立って、何が内側に起こったのかわかりませんけれども、一つの嘘をついてしまい、それを通すために二つ目の嘘を、また五つ、また十の嘘を言わなくてはならない。まあ人間の弱さだと思いますけれどもね。賢くなくっても、純朴な心、天から見ててくださるお方の目を意識して生きる。嘘と真実を見分けて、そして正直でやりたいと願う。まあそういう私たちでやりたいと思います。野宿の羊たちをお選びになった第一の理由をそんな風に思います。そして第二の理由、もしかしたらば、イエス様のイメージにダブル人たちだったからかなと思います。イエス様のイメージがダブル人たち。羊飼いも羊もイエス様という方のイメージとダブりませんか？イエス様はご自分のことをいろんな表現でもって自己紹介なさいましたね。その自己紹介の言葉の一つに、私は良い羊飼いであるっていうのがあるんですね。I am the good shepherd. 良い羊飼い。良い羊飼いは、羊のためだったらば命を懸けるよ。命を捨てるよ。とイエス様はおっしゃいました。私はそういう羊飼いだって。羊飼いと羊というこういう関係はもう旧約聖書の時代から誠の神と人間との間を描く言葉として選ばれてきましたね。そしてそのような良い羊飼いとして私は世に来たのだ。もう一方、羊 羊という言葉もイエス様をイメージする言葉でしょ。なぜならば預言者バプテスマのヨハネはイエス様のことをみんなに紹介するときに何て紹介しましたか。見よ、神の子羊、世の罪を取り除く神の子羊だってね、イエス様のことを言ったんですよ。ご承知の通り、イエス様はやがて最後には私たち罪人の罪の全部をご自分の身に背負って償いのために償いのために殺される羊になるわけですね。それがイエス様。羊飼いとしても羊としてもイエス様のイメージはそうなんです。で、そういうことを考えるときに、この救い主のお誕生を真っ先に知らせてもらったのが羊飼いたちだったということは、なんかうなずけるような気がしますね。そんなふうに思いませんか。あの晩、この四番の羊飼いたちに天の栄光が照らし、天使の声が響き渡り、そしてその中で、大真似になったぞ、今日すぐあそこに見えるダビデの町、ベツレヘムで、で、目印を知らせよう、それが十二節、あなた方は布にくるまって会話桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印ですと言われたのです。これを聞いて、おいでになった救い主が本当かどこにっていう時に、ね、会話を受けに入れておられる。ということは、賢く置けばだ。彼らはためらいなくそこに、こう、飛んでいくんですね。うん。これがもしですよ、天の使いが言った言葉がもしこうだったらどうでしょうか。一人の幼子が、錦の産着にくるまれて、王宮の奥の間に、黄金のベッドの上に寝かされていく。それが目印である。って言われたらばね、かなり距離を感じるでしょう。恐れ多い、そんなところをとても、ね。でも、会話わけです。家畜置き場です。もうそう聞いただけで、そこの匂いって言いましょうかね。自分たちと一緒の匂いですよ。牛や羊やロバのあの匂い、羊飼いたちのもう衣服には染み付いているそのに同じ匂いの親近感が感じられる。そのところにね、そうか、だったらばどこだろう、どこの家畜置き場だろう、行ってみよう行ってみよう、そういう感じでしょ。皆さん見てくださいな、15節の後半ですね、羊飼いたちは互いに話し合った。さあベツレヘムに行って、主が私たちに示唆してくださったこの出来事を見てこよう、そして急いで行って、そして見つけるんですよ。マリア、ヨセフ、解剖家の緑子、イエス様、あそこでもないここでもない何件も探したかもわかりません。そしてついに、はい、いた、見ろ、赤ん坊だ、だね、会話桶に寝ている天使が言った通りじゃないかつってね、彼らはそこにおずおずと近づいていくわけです。いかがでしょうか。彼らこそがこの救い主の誕生の第一の目撃者、また第一のレポーターとなるに最もふさわしい人だったとは思いませんか。ですから17です。それを見たとき、羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせた。触れ回ったんですね。村中走り回って、みんなみんな知ってるか、救い主が生まれてるぞ、あそこだ、あそこの家畜を置けばだってね。そして20節も見てください。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。何もかも天の使いが言った通り、少しの狂いもない。これがクリスマスのメッセージです。私たちはこれをどう受け止めるんでしょうか。さあ、それが今日のメッセージの中心ポイントですよ。今日私のために、これを単にね、昔々あるところに式のね、面白い昔話として聞くんだったらば、私の人生、あなたの人生に何の変化も起こらないでしょうね。けれども、この天使が伝えた言葉を 本気で自分へのものとして受け止めるならば、そこには何か素晴らしいことが起こるんじゃないですか。メッセージの後半はそれです。今日私のため、まあ、聖書の読み方ってことですよね。どんなふうにして読むのか。私へのラブレターとして、皆さんラブレターもらったことあるでしょう。また書いたことも終わりかも、ね、いやもちろん終わりかもなんて捨てないからですよね嬉しいもんですよね。書くにしてももらうにしても、愛しているというメッセージは。そしてここでのラブレターは恋人のというよりも天のお父様からのラブレター。私も子供の頃父親から手紙をもらったことがあります。遠い町の病院に入院していた頃、私宛に文章を忘れたんですけどもね、いつも絵が入っていました。姫路城の絵、シーソーに乗ってこうギッタンバッコンやってる、そういうシルエットの絵。父は絵が好きだったんですね。私もそのせいで絵が好きになったんですけども、父は姫路出身の人でした。遠く関東におった頃のことですけどもね、でもね、たびたび少年時代で過ごした姫路のあの姫路城、こんな素晴らしい城が私のふるさとにあるんだ、そこに哲也お前をいつか連れて行きたいんだっていう思いがね、その絵の中ににじみ出てました。何枚も姫路城の絵を描いて送ってくれましたね。そしてあのシーソーのシルエットは、元気になったらお前を遊園地に連れて行ってあげたいんだというね、そういう思いが込められていた絵でした、ものでしたね。嬉しかったです。父は私のことを大事に思って愛しててくれたんだなーってことがね、伝わってきたんですね。天のお父様は、皆さんお手元にあるこんな便箋にして1000枚を超えるラブレターを送らさいました。隅々まで読んでおくれって、そこに私のあなたへの思いがちゃんと隠されているからね、それを読み取っておくれと言っておられるんですよ。皆さん、この聖書どんな思いで今朝開かれたでしょうか。また先週お読みになったでしょうか。このルカの福音書を書いた人はルカというお医者さんです。イエス様のご紹介を書き連ねてあるんですけどもね、最後にちょっとどんな風な序文で彼が書いてるか一緒に見ていただけませんか。1ページか2ページ手前見ますとね、ルカの福音書ってあって、その出だしの言葉がこう書いてあります。ルカの福音書1章1節から、私たちの間ですでに確信されている出来事については、初めからの目撃者で御言葉に仕えるものとなった人々が私たちに伝えたその通りを多くの人が記事にまとめて書き上げようとすでに試みておりますので、私もすべてのことを初めから綿密に調べておりますから、あなたのために順序を立てて書いて差し上げるのが良いと思います。尊敬するテオピロ殿。それによってすでに教えを受けられた事柄が正確な事実であることをよく分かっていただきたいと存じます。まあ、ラブレターの中にこんな風な書き方があるってのはちょっと意外なことかもわかりませんけども、ここに書いてあるイエス・キリストのご生涯の物語は誰かがよく考え出したね、作り話ではありませんよって。目撃者に私は一人一人に当たったのです。取材をしたのです。書き取り、書き並べ、時系列に並べ、そしてどんな風にしてイエス・キリストのご誕生の次第が運ばれたんだかね、調べたんですよ。順序立てて書いて差し上げるのが良いと思います。それによってすでに教えを受けられた事柄が正確な事実であることをよく分かっていただきたいと存じます。かれこれ2000年が経ちました。いろいろとこうメルヘンチックに描かれて、星のこと、天使のこと、ね、楽しいお話として片付けられてしまいがちです。でもここに込められていることは事実です。私たちの人生を作り変える力を秘めた素晴らしい事実ですね。ですから、私たちもその気でもって読み味わいましょう。 そうするときに二つのことが起こります。まず第一に、イエスが私の救い主となるのです。救い主となるのです。あなた方のために救い主がお生まれになったと天使は言いました。救い主って何ですか？どっから救うんですか？罪から救うと聖書は言っています。罪とは何ですか？的外れの生き方だと聖書は教えます。作り主がいらっしゃるのに無視して、自分一人で自分の力で生きているかのような勘違いから、恐れるべきお方を恐れ敬い、愛してくださったこの方をこちらからも愛し申し上げて、その方はいつも考えの真ん中に置きながら、周りの人たちとの関係を築き上げていく。そういう生き方へとチェンジ。これが救いです。そして、さらに言うならば、聖なる主からの、聖なる主の裁きからの救いでもあります。このまま、自分が思うままに生きて終わってしまったならば、やがてこの作り主の前に私たちは立って、お前に任せた人生、お前をどう歩んだかってね、問われます。その時に、この方を無視して生きてしまったならば、私たちはやっぱり厳しい裁きを受けねばならないんですね。でもそこから私たちを救い出すために、イエス様は私たちの一生涯の全ての過ちをご自分の身に引き受けて、あの十字架で死んでくださいました。そして復活してくださいました。このイエス様を私の主と仰ぐときに、私の救い主と仰ぐときに、私は救われるんですね。これがまず第一。そして第二ですね。聖書が日ごとの力となります。聖書の言葉。まあ、もらったラブレター毎日取り出して読み返している人ってなかなかいないでしょうけども。でも私たちはね、天のお父様からのラブレター、断片的ですけども、少しずつ少しずつ毎日読むんですよ。なぜならばそこに、今日生きる力がある。明日につながる希望があるってことを知ってるからですね。これこそ悩みの時の私の慰め。誠に御言葉は私を生かしますって。聖書のど真ん中、詩篇119編にある言葉です。この、皆さんこの一行を読んでください。どうぞ、これこそ。はい。これこそ悩みの時の私の慰め。誠に御言葉は私を生かします。これは私の実感です。あなたの実感ですか？いかがでしょうか？ヘレン・ケラーは言いました。あの三重苦の聖書と言われたヘレン・ケラー。聖書は私の毎日の一番の愛読書。ダイナミックな力ですって。あなたにとっては聖書はどんな書物でしょう。まもなく新しい年がやってきます。聖書にいよいよ親しんで、そこから日ごとに私への今日のメッセージは何ですかしようよと問いながら読み味わって生きていきたいと思うんですね。まあ、それは、それとして、今朝ここに、たくさんの方々がお集いくださいました。懐かしい方々、お帰りなさい。また初めての方、歓迎いたします。このクリスマスに、どうぞ、さっきの言葉、もう一遍心に思い巡らせてください。今日、あなた方のために、救い主がお生まれになった。聞き流してしまったならば、何遍聞いても、それは自分と関係ない言葉に終わっちゃいます。今日というその言葉が、もしかして今日、2013年の12月の22日に初めて今日としてね、あなたの心に響いているでしょうか。であるならば幸いです。では皆さん、お立ちください。共に、感謝の祈り、また気づかされたことなんでもそれを祈りにして主に申し上げましょう。ではご一緒に、しましばしですね、思い巡らしながら湧いてきた思いを自分の正直な祈りといたしましょう。 主イエスキリスト様、あなたを讃えます。救い主イエス様、感謝を捧げます。あなたを愛します。かつて私たちは分かっておりませんでした。救い主がいらっしゃること、これほどまでにも愛していてくださるということ。でもそれぞれの時にその素晴らしい事実に目覚めさせていただき、あなたとのつながりを確かめることによって新しい一歩が始まりました。感謝します。イエス様、あなたこそは私の羊飼い、私は一匹の迷いやすい羊、かつて迷っており、見出していただき、あなたのもとに帰ってきたもの、またいつもあなたのそばにいるわけでなく、時としてまた迷い出すというようなことを繰り返す愚かな私たちです。告白します。許してくださって、清めてください。こんな私たちのためにあなたが近づいてくださり、良い羊飼いとして一生涯伴ってくださることをありがとうございます。復活された主よ、一人一人に手を伸べてもう一遍お声をかけてください。ハレルヤ、感謝します、感謝します。心からの感謝を持って主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。